サイエントーク。
こんにちは。
こんにちは。
レンです。
エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャスト番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日本語ってさ、
うん、
ひらがなとカタカナと漢字あんじゃん。
はいはい。
なんで？
うん。なんで？
そう。
どういうふうに3つに分かれたかってこと？それともなんでみ、そもそもなんで3つ必要なのか？
そう、そもそもなんで3つあんのっていう。当たり前のように使ってるけどさ。
難しい質問だね。まあでも、全部ひらがなとか、全部カタカナとか、全部漢字だったら読みにくいよね。
ああ、まあ確かにそれは今でも使われてる理由の一つではあるかもしれないね。
うん、
利便性的には。そうそうそう。でもそもそもなんで一種類じゃないの？英語とかさ、うん、一種類じゃん文字が。
あ、
そもそもなんでこんな3つ混ざってんだろうっていう。
そうだね。それはでもさ、ひらがなとかカタカナとかってさ、もともと漢字から来てるよね。
それ
をなんか簡略化したみたいな。
あ、そうそうそうそう、
漢字だから。
うん、だから昔漢字が日本に伝わってきて、中国とかから、うんうんうん、でその時には言葉として日本語みたいなの喋ってる人たちがいて、で、その漢字っていう文字に日本語の読みを当てるみたいなことを昔やってるよね。
うんうんうん、
万葉集とかそうだけど、
うんうん。
で、そのひらがなとかは、その万葉がなっていうけど、
うんうん、
この漢字はこう読みます、みたいな。例えば、うんうん、安いっていう漢字だったら、あんって読めるじゃん。
うんうん、
あれからひらがなのあってきてるんだけど、うんうん、みたいな感じで対応してるやつがどんどん残っていって、
うん、
で、もうめっちゃ簡略化して書けるようになったのが今のひらがなみたいな。
うん、
で、カタカナもまあ似たような感じで、その漢字の一部分を、
うん、
なんかね、お坊さんがね、お経か仏典かなんか読むときに、
うんうん、
その漢字の一部を、その振り仮名みたいに振ってたらしいんだよね。
うんうん、
で、それがカタカナになったって言われた。
へー、あ、そっか。じゃあ日本語の、日本語はもともとあって、そこに、文字だけを輸入したから、まあ、日本風にアレンジしなきゃいけないってなって、ひらがなとカタカナが生まれたみたいな感じかな。
ああ、そんな感じじゃないかな。だからかなって、うん、そもそもかなって仮の名だからさ。
ああ。
誠の名は漢字だよね。
うん。
本家が漢字で、読み方当てはめて、かな、うん。
なるほどね。
まあそんな感じで、意外と当たり前に使ってる言葉。
うんうんうん。
なんか盲点みたいなのが多いなと思って。
そうだね。
そう。って考えると、そもそもなんで言葉喋ってんのみたいなのがやっぱ気になってくるわけじゃない。
うんうんうん。
めちゃくちゃこれ重いテーマなんですよね。
はい。
言葉の始まりみたいなテーマって。
うん。難しいよね。だって、言葉の始まりってさ、
うん。
いや、なんか文字の始まりだったらまださ、遺跡とかをたどれば見ることはできるかもしれないけど、言葉を喋るのをいつから始めたかみたいなって。
そう。
証拠がないもんね。
化石がないからね、言葉の。
うん。
まあなんで難しいんですけど、まあ結構、いろいろ今研究はされてて、
うん、
その辺も。で、まあ今回一応参考文献言っとくと、これダニエル・エル・エベレットっていう結構有名な言語学者の人の、言語の起源、
うん、
人類の最も偉大な発明ってやつが結構、その脳科学とか、
うん、
あとは言語学全体から見た、その起源の考え方みたいなのも、いろいろ詳しく書かれてたんで、
うんうんうん、
まあ割とこれ参考に、話すんですけど。
はいはいはい。
で、現状、これだっていう答えがないっていう意味では、割と生命の起源に似てる感じにはなってるね。
ああ、確かに、うんうん。
これだっていうのにはなってないけど、いろんな説がありますっていう状況。
うん、うん、うん、うん。なんで。状況は確かに似てるね。
そうそうそう、状況結構似てるんで、まあ、なんとなく、その生命の起源をたどる研究っぽく説明できないかなと思って。
うんうんうん、
言葉の起源も。
うん、うん。
っていうので、今回から何回かにわたってね、ちょっと言語の起源をやりたい。
おー、お願いします。
一応ざっくり流れとして言葉のまず概念がなんで生まれたのかっていうことが今回で、
うんうん、
その後、その言葉を発するっていう、まあ今僕ら言葉発してますけど、
はい、
音として、
うん。
それもなんでっていう、
うん。
猿とかはさ、こんなあいうえおとか言えるわけじゃないじゃん。
うんうんうん、
っていうのなんでとか、あとそれが、単語ができて文法ができて最終的に会話するわけだけど、
うんうん、
その過程とかある程度段階に分けてやろうかなと思って。
おー、いいですね。
ちょっとね、一回でやろうとしたらね、こう分けなきゃ無理だってなって、
うん、
ちょっとね、断腸の思いで何回かやります。
断腸の思い。
断腸の思い。うん。
はい。
で、とりあえず前回は、芸術とか、
うん、
あと村できて、都市できてとかいう話をしてたんですよ。
うんうんうん。
人間のなんか精神のレベルが上がったみたいな。
うんうんうん。
で、そこで、まあコミュニケーションがそもそも取れないと、人って集まっても何もできないし、うん、難しいよねっていう。
はいはいはい。
話があったんで、言語の起源の話今回なってるんですけど。
まあ科学史には必要だよね、なんか。
うん。
うん、今までビッグバンから始めてきてさ。
そう。
生命誕生で人間誕生ってきたから。
いや、避けたいテーマではあったけどね、俺。
あ、そうなの？
いや、難しいから。
ああ。めっちゃ本とか読んでたよね。
いや、結構本とか読んだ。
うん。
で、何冊か読んで、その、面白いやつとか、大事なやつを書き集めてきたんだけど、
うん、
じゃあそもそも、まず今ある情報から、言語の起源を知りたいなって思った時に、どうやって研究すると思う？
今ある情報？
あ、そう。まあ、さっき化石には残ってないみたいな話したけどさ、
あ、
現代にある情報から、推測するしかないじゃん。まあ、化石から分かることもあるんだけど。
まあそうだね。少なくとも、その、最古の文字みたいなのはいつかっていうのは化石から分かるから。
ああ、そうだね。
これよりも前っていう情報は分かるよね。
うんうんうん。
で、あとは、その、さっきも言ってたけどさ、なんか生態とかの構造がもしかしたら違うかもしれないから、そういうのも化石とか見たら、うん、なんか、いつ頃ぐらいから、まあ喋れるような体の構造になってるのかなみたいな。分かったりしないかな。
ああ、それもあると思う。
うん。とか、あとは、化石で、町の情報とかさ、どういう風に、
町？
住んでた、町、村の状況、情報とかさ、
ああ。
そういう生活様式みたいなのも見えてきたりするんじゃん、多分。それがさ、ある程度複雑でなんかルールとかあるんだったらさ、もう言葉とかがなきゃやっていけないんじゃないかな。
うんうんうん、民族的なところから行くってことだな。
そうそうそうそう。
なるほどね。
ちょっと、抽象的なことしか言えてないけど。
まあなんかもっと具体的にやるんだったら、
うん。
例えば、さっきさ、日本語と、あと中国語の漢字が混ざってるって話したじゃん。
はいはい。
ってことは、日本語と中国語辿っていったら、
うん。
元は一個の言語だったかもしれないじゃん。まあもともと中国側にその起源にある言葉が、うん、まあ、今の中国語とどんぐらい違うかわかんないけど、
うん、
少なくとも日本語は遡ると中国語と合流してそうだ、みたいなのになってるじゃん。
あ、そうなんだ。
あ、まあ、漢字を使ってるっていう意味でも。
うん。
ただ英語とドイツ語とかでもそう。
うんうんうん。
それもさ、なんか似てたりするじゃん。
うんうんうん。
で、逆になんかフランス語とイタリア語がまた別グループみたいなのがあったりするんだけど、うん、そういうなんかいろいろ分岐してそうな感じがするわけよ。
はいはいはい。
ってことは、これ進化の時にさ、
うん、
話した感じと一緒で、
うん、
日本人の中でも、そのアイヌ系の人たちが、いたり、
うん、
逆に大陸から違う人、弥生人みたいなのが入ってきて混ざりましたとか、
うんうん、
で、辿ったら同じような人種になっていくわけじゃん。
うんうん、
で、ずーっと辿ったらアフリカに行きますよって話だったじゃん。DNA 辿っていったら、
うんうんうん。
みたいな感じで、言語も似てるやつと似てるやつを紐づけていって、辿っていったら、
うん、
一個の言語にたどり着くのっていう。
おお、なるほどね。
そういう学問がある。
へえ。
で、これ比較言語学って言うんだけど。
でもなんかその考え方で言ったら、
うん、
もう、じゃあ元は全部一つなのかな。それともさ、なんか、同じような人間がさ、もう世界中にいたらさ、
うん、
で、同じような体の構造で喋れるような、行動だったらさ、
うん、
なんか自然発生的にさ、複数のところでポンポンポンって現れてもおかしくなさそうだけどね。
ああ、複数起源みたいな感じでね。
そうそうそう。
ああ、いや、それも全然あると思う。
うん。
で、これも結構、なんか DNA の研究と一緒で、本当に一個にたどり着けんのっていう。
うんうんうん。
DNA だとミトコンドリアイブみたいななんか、一応仮説で、
うん、
ずっと DNA 取ったらこいつにたどり着きそうだみたいなのは言えるけど、言語はそこまでいけんのかっていうのは、まあ、DNA よりはやっぱ難しいよね。
そうだね。
でももしアフリカからホモサピエンスが出てくより前に、なんか言語があって、
うんうんうん、
それを持って世界中に行ってたら、
うんうん、
本当の元は一個の言語だったかもね、みたいな。
あ、
そういう単一起源っていう説も一応取れなくはない。
あ、そっか。じゃあ、アフリカから世界中に、ホモサピエンスが移動するよりも前にできたか、後にできたか、言語が、によって、
うんうんうんうん、
だいぶ なんだろう、言語の起源がさ、
うん、
変わってくるんだね。一つなのか複数なのか。
そうそうそうそう。
それはなんとなく説みたいなのはあるの？
で、説はこの言語、少なくとも今の比較言語学って言った、
うん、
その比べて比べてっていうやつだと、うん、全然まだ一個になるわけじゃない。
うん、
本当はそういう、まあ、祖語って言うんだけど、祖先の祖に、言語の語、
うん、
で、祖語っていうやつがあると仮定して比較してったら、たどれて数千年ぐらいって言われてて。
数千年前？
うん、数千年前ぐらいは、例えば英語とドイツ語とオランダ語は同じゲルマン語みたいな。
うんうん、
ゲルマン語族って言われるんだけど、そういうくくりになってて、で、さらにその上はインドとヨーロッパの言語圏がなんか似てる要素があるみたいな。
う
ん、
その上っていうのは、それを
さ、その前。そう、その前にたどると。だからゲルマン語族っていうのが英語入ってたら、
うんうん、
フランス語とかイタリア語は、このイタリック語族ってまた別なグループがあると。
それは、その上？それとも、
横。ゲルマン語族と同じイタリック語族。うん、で、それ二つ入ってんのがインドヨーロッパ語族、みたいな。
ああ、じゃあそれの上がインドヨーロッパ語族。
そうそうそう。
な
んだけど、まあ、結構限界があると。これなんででしょう？
限界がある理由。
限界がある理由。まあ、いろいろあると思うんだけど。
もう言葉ってどんどんどんどん変わっていくから。
うんうん。
今の基準で、今の基準っていうか、今のなんかインド系の言語とかさ、
うんうん、
アメリカ系の言語みたいなのでさ、
うん、
くくろうとしても、もう数千年前とかになったら、
うん、
くくれない。
あ、そうそうそう。くくれないっていうか、もう変わってるっていう言語が。
変わってる。うん。から、
うん、
どことどこが一緒なのかっていうのもくくれない。
そうそうそうそう。うん、それが一個ある、
うん。
で、これ基礎語彙の共有率ってやつがあって、
はいはい。
昔の英語と例えば今の英語って結構単語変わってたりとか、
うん、
なんか読み方一緒にスペル変わったりとか、
うんうん、
割とあるらしくて、で、一応、その炭素の半減期みたいに1000年に 20% ぐらい失われるみたいな考え方がされるらしいんだよね。
へぇ、それは英語だけ1000年で 20% っていうその差
数。あ、これはもうどんな言葉でも。
へー。
まあ、仮説だけど、1000年ぐらい経ったら、元々の言語の 20% ぐらいは失われてて、
うん、
1万年ぐらい経つともう、元々の 1% ぐらいしか残んないんじゃないかって言われてるね。
へー、そうなんだ。
うん。それぐらい言語って、時間が経つと、どんどん形変わってっちゃうっていう。う
ん、そっか、うん。いや、なんかさ、その、変わる速さがさ、言語によって違うのかなって思ってた。
ああ、厳密には違うんじゃない？
いや、なんかさ、いや、これなんか、もしかしたらどっかのさ、エピソードで言ったかもしれないけど、
うん、
なんか、私、大学の時、スペイン語を第二言語でやったんだけど、
うん、
その時のスペイン語の先生が確か言ってたような気がするんだけど、
うん、
日本語だったらさ、
うん、
もうなんか数千年前だったらだいぶ違うじゃん。だから古典とかでさ、習わなきゃいけない。
意図おかし的なね。
そうそうそうそう、うん。習わなかったらもう意味わかんないじゃん。
うん、
だけどなんか、スペイン語は結構それぐらい前でも、
うんうん、
今と同じ感覚で読めちゃうんだって。
ええー、そうなの。
うん。だから全然違うんだと思って。いやでも、その情報を別に調べてないし、自分の記憶を辿っていってるから。
あ、曖昧なやつね。
曖昧だけど、でも、そう言ってたいうふうに記憶してるんだよね。だからすごい面白いなと思って、それもなんでだろうってちょっと思ってた。
あとなんだろうな。どっかの国に侵略されたらその言葉、ちょっとな、変わったりしたりそうだし。
そうだね。なんかさ、戦争中のさ、日本の言葉ってさ、めっちゃカタカナとか使ってるよね。
うん、うん、使ってる。
なんで変わったんだろうね。
そもそも右から読んでたりするしね。
あー。生活スタイルとか、当時の状況とかガラッて変わると、だいぶ変わるんかな。そういうなんか変化があんまりなかったら、うん、でも、言語も変わらないのかな。
いや、少なくとも日本戦前と戦後で多分全然変わってるのは、やっぱアメリカの影響はすごい受けてると思うけど。やっぱそういう国が揺らぐイベントがあると言語もガッと変わっちゃったりするから。まああくまで。
それもやっぱ書いてんの？
え？
その本とかに書いてんの？
いや、それははっきり書いてない。
うん、
けど、まあ、そりゃそうだっていう感じがするよね。う
ん、確かに。
うん。だからあくまでこの1000年に 20% はもう、ざっくりというか、
うんうん、
いろんな言語でだいたいこんなもんみたいな、
うん、
まあこういう共有率下がっていくっていうのもあるんだけど、
うん、
もう一個偶然似ちゃうのが 5% ぐらいあるってい
う、
これを結構面白くて、
うん、
例えば日本語のナッシュと英語のナッシングとか、
うん、あーとかさ、
うん、
そうも一緒だよね。
あ、そうも一緒、
うん、
そのよう、そのの層が偶然そうだから、
一緒とか、うん、そう思うのさ、
うん、
あっちもそうだもんね。
そうそうそうそう。
うん、5%。だいぶだね。
結構あるよね。っていうのが、まあ歴史的に見たらね、長い歴史で見たら偶然一致してるのがそのぐらいある。設定とセッティングとか。
確かに。
買うが、倍とかね。
うん、ああ。
倍倍の倍と。これも偶然一致してる。
へ
え。結構探したら面白いよ、多分俺いろいろ。
ああ。でもさ、それも、なんか理由があったりしそうじゃない？
あ、理由があるのもある。
なんかさ、前私調べたんだけどさ、
うん。
なんか、赤ちゃんのことベイビーって言うじゃん。
うん。
で、日本語でさ、赤ちゃんの泣き声バブーって言うじゃん。
ああ、バブーって日本語なのか。
バブバブとか言うじゃん。
バブバブって日本語？
わかんない。でもさ、とりあえずさ、なんか、音としてさ、なんか、バブ、うん、バブ、バブ、バブっていう日本語あんじゃん。
あるね。
赤ちゃんの泣き声って言ったら、バブ、みたいな。
それも、偶然の一致なのかな。
いや、それでさ、私、前調べていて、これ一緒なんじゃないって思って調べてたら、うん、なんか、あの、ベイビーの起源は、うん、あの、赤ちゃんの泣き声が、なんか、うん、そういう感じで聞こえるっていうところから、ベイビーって言ってるみたいな。で、その、
ぽいでも。
うん。で、バブーが日本語なのだとしたら、
うん、
それもさ、赤ちゃんの泣き声から来てるわけじゃん。
そうだね。
だから、偶然の一致なのかもしれないけど、ちゃんと理由はあるよね。
うん、確かに。それはなんか理由までたまたま一致してるパターン。
うん。
台風と台風もさ。
え、あれって台風から来てるんじゃないの？
いや、あれも台風から、日本語からじゃないっぽくて。
そうなの？あ、じゃあ日本語が、日本語が許したの？台風を。
いや、
台風を。
今の台風がそのままなってるわけじゃなくて、
うん、
日本語のすごい前の、なんか遡ってった先から分岐してるのが台風だから、今の台風があの、なんつうの、照り焼きみたいな感じで、持ってかれたわけじゃないっぽい。
うん、あ、でもで、とりあえず共通の祖先みたいなのがある。
そうそう、共通祖先みたいなやつがいるらしい。
たまたまではないね。
うん、これはたまたまじゃないパターン。
なんかさ、ジャパンとかもさ、日本って言ってたのがさ、
うん、
なんか、はじめ日本だったのに、なんか外国で、なんか日本日本って言ってるうちに、なんか誰かが聞き間違えて、
うん、
ジャポンになってジャパンになったみたいな聞いたこと
ある。ああ、いや聞いたことあるわ、それ、うん。
それもだから、日本はそのままだけど、
うん、
まあ、日本からジャパンまではちょっとなんか、そこで分岐したって感じだよね。
あ、そうだね。
うん、
でもこうやって辿れたらまあ、
うん、
いいけど、たどれないけど偶然一致しちゃうみたいなことが、どうしても起きちゃう。
うん、それが 5%?
それが 5%。
あ、じゃあ、たどれる系も含めたらもっと多いってこと？
たどれる系が何パーあるかわかんないけど、
うん、
もっとあるんじゃない？
うん、
一応本には偶然による類似、偶然による類似が 5% くらいあるらしい。
うん、ちょっとさ、めっちゃさ、
うん、
あの、またちょっと外れちゃうけど、ちょっと今思いついたこと言っていい？うん、
何？
いや、なんか、前さ、テレビとかで見たことあるけどさ、
うん、
まあ、どの言語でも、なんか、
うん、
音の持つイメージって大体一緒だよね、みたいな、の聞いたことある。だからさ、なんかさ、
ああ、なんか、プルプルだったら柔らかそうとかそういう話。
ああ、プルプル柔らかいかわかんないけど、でもさ、なんかさ、
うん、
なんか、フラッフィーとかってさ、ふわふわじゃん。
ああ。
で、でもさ、それってさ、もう、あの、多分、英語知らなくてもさ、
うん、
俺はなんか、フラッフィーとガチガチってあったらさ、
うん、
なんかもう、英語も日本語も全く知らない人でもさ、
うん、
ガチガチの方が硬そう。フラッフィーの方がなんか柔らかそうみたいな、あんじゃん。
音の響き的にね、
うん、確かにそれは。音の響きからなのかな？何なんだろうね。響きか。
響きじゃない？なんか、硬いものってぶつけたら、ガッてなる感じは、
うん。
そういうなんかオノマトペ的なやつはさ、
うん、
似そうだよね、なんとなく。
確かに。
聞こえたやつを自分の言語でどう表すか、みたいな感じで、聞いてるものが一緒だったら、割と似そうな気がする。
うん、オノマトペの話昔したね。
オノマトペの話した気がするな。
めっちゃ雑談会でした気がする。
うん。もう覚えてないけど、もちもちがなんでもちもちなんだみたいな話をした記憶があるわ。
うん、
めっちゃ初期じゃない？
めっちゃ
初期。多分2ヶ月、3ヶ月ぐらいの時初めて、
うん。
あと全然関係ないけど、
うん、
あの、あらまあって驚く日本語あるじゃん。
うんうん、
マレー語でもあらまあって言うらしい。シンガポールとかで
。ああ。いや、てかさ、
うん、
同じ意味で同じ音っていうのはさ、
うん、
まあ 5% なんかもしんないけどさ、同じ音で違う意味だったらめっちゃいっぱいあるよね、
うん、
多分。
あ、でもそれ、 あ、同じ意味で違う。あ、そうだね。それももっといっぱいあるんだ
よね。あ、違う。え、同じ音で違う意味。
あ、同じ音で違う意味はもういくらでもあるんじゃない？
いくらでもあるよ、ね。
めっちゃあると思うよ。
あ、なんかこれさ、あの、オフレコだけどさ、チンチンとかもさ、うん、なんかイタリア語でさ、イタリア語でさ、なんかなんだっけ。
使っていいこれ。
なんか乾杯かな、なんか忘れたけど、ま、なんかであったよ、うん。
え、イタリア語で
何え
普通に気になるわ。
イタリア語で乾杯とかじゃなかったっけ。
あ、ほんとだ。イタリア語で乾杯はチンチンだわ。
そうそう。
でもこれ、グラスがぶつかる音でしょ。
ああ。なんでチンチンはチンチンって言うんだろうね。
それは使えねえ。
それはいいよ。
確かにな。まあそんな感じで、
うん、
でこんなんが起きちゃうと、辿ってる最中に、
うん、
偶然に出たら、
うん、
あれこことここ本当は関係あるのとかなって、もう結構カオスなんで、
確かに確かに。
すごいね、やっぱ研究的にはね、ノイズになるというか、邪魔になっちゃうね。
うんうんうんうん、
っていうのも、まあ一つ、その完全に遡れない理由にはなってる。難しいよね。
そうだね。
言葉、柔軟がゆえに難しい。
うん、
まあだけどやっぱ人って知りたいわけじゃん、起源を。
うん、
で、ずっと19世紀とかも、もういろんな言語学者とかが、憶測に近いくらいな感じの説がいっぱいあるんだけど。
うん、
例えば、すべての言語の起源はヘブライ語から来てる。って言った人がいて、
うんうんうん、
それってただただヘブライ語って神の言語だと信じられてたからっていうので起源だって言ってたけど、
うん、
まあそれはまあ憶測じゃん、
うんうん、
とかあとプープー説っていうのがあって、
プープー説、はい、
これはその最初に言葉を発したのは、
うん、
なんか不意に出たなんか苦痛とか嬉しいとか、
うん、
わーみたいな、
うん、
音からあの引き起こされた絶叫が、
うん、
最初の言葉だったんじゃないって、まあ、プープーって言ったのかは知らんけど、
うん、
それプープー説って言ってた人もいたりとか、
うんうん、
ワンワン説、
うん、
これ犬とかを真似て言い始めたんじゃないかとか、
うん、おー、でもさ犬とかってワンワン言うけどさ、
うん、
なんかどの動物もさ鳴き声ってあるじゃん、
うん、
人間がさもう言語を持つか持たないかぐらいの時もさ鳴き声ってあったはずだよね、特有の。
そうだよね。なんか力入れた時に、うん、わーとか言ってそうだよね。
うん。
あ、それプープー説じゃない？
あ、それプープー説。
それプープー説。
あ、それプープー説で、で、それで、他の動物真似たのはワンワン説。
ワンワン説。
うん。
で、っていうのが最初にあって、
うん、
で、いろいろなんか感情を伝えたい時にそれを言ってったから言語になったんじゃないとか、
うんうんうん。
あと、エイヤコーラ説。これは集団で、
うん、
なんか、エイヤコーラってあの、タイミング合わせるときに、
うん。
言うのから言語になってんじゃないとか、
うん、
まあ、いっぱいあるのよこういう説が、
うん、
でもこんなんさもう言いたい放題なわけよ。
そうだね、無限に出てきそう、
無限に出てくる、
うん、
で結局証拠がないってことで、
うん、
当時19世紀にこのパリ言語学協会ってとこがもうこういうの言うの禁止って言ったのね、
うんうんうん、
これ結構有名な話だけど、言語の起源に関する、もう論文出すのもダメ。
ええー、それなんか、
議論するのもダメって言った
の。なんか思想の自由、思想の自由かわからない。なんか表現の自由とかに反するよね。
うん、でもね、それぐらいもうめちゃくちゃな状況になってて、
うん、
何が事実かわかんないから、
うん、
一旦こういうのはダメです。
へえ、それいつ？
それ1866年。でもね、これね、今ね、もう撤回されてて、
うん、
あ、いいけど、ちゃんとエビデンス出してねっていう条件で。
うん、
だから言語の起源は一応議論はできるようになってんだけど、
うんうんうん、
割とセンシティブな問題ではあるね、
うん。
まあカオスではあるんだけど、まあ最近の言語学者の人たちもまあ当然頑張っていろいろ研究してるわけで、
うん、
で、そもそもね、
うん、
言語が一気にできたのか、
うん、
ちょっとずつできたのかっていう、う
ん。
でさ、これ前のエピソードも言って、てくれた気がするんだけど、なんか遺伝子がなんか変わって喋れるようになったんじゃない、
うん、
みたいな、
うん、
考え方してる人も確かにいる。
うん、じゃあそれは一気にっていう。
そう、これ一気に派。
うん、
でこの一気にできた派は、
うん、
例えば FOXP2 遺伝子とか結構具体的な遺伝子で言ってたりして、
うんうんうん、
でこれなんか人間のその言葉で使う時の筋肉の制御とかに関わってるとか、
うんうんうん、
あとはそのニューロンを長くする効果があって、その早く認知する、
うん、
その認知の効率がすごい良くなる遺伝子なんじゃないかとか、現代人においても、まあそういう関係はしてそうみたいな、
うんうん、
言っ ってるのはあるんだけど、
うん、
まあただこれがあるなしで言語話せるようになるって結構短絡的ではあるよね。うん、
ああ。
じゃあこれの遺伝子他の動物に入れたら喋れるようになるのみたいな。
うん。え、人間でさ、その遺伝子ない人とかいんの？病気とかで。
ああ、いや、病気とかでない人は、ちょっとわかんない。
この人喋れんのかな？
いや、これ遺伝子欠損してる人は、わかんないな。見てないな。
うん。
まあ、ただ、その言語できるのってさ、そういう、一個の遺伝子でシンプルにポンってできるわけじゃなくてさ、割と文化的な背景とかあったり、
うん、うん、うん。
そもそもの知能レベルが上がってきたから喋れるかもとかさ、そういうのを無視してるわけだから、
うん、そうだね。
そう。あんま納得感ないよね、っていう。
そうだね。急にだってさ、
うん。
急に話せるようになるってことは、じゃあ、親は喋れないのに、急に赤ちゃんが成長していったら、その子供は喋れるみたいな、ね、それもおかしいもんね。
そうそうそう、それも変じゃん。
うん。
まあだから、まあ割と否定的で、まあ今メジャーなのは、まあ徐々にできた歯。
うん。
で、まあそのうちからちょっと全部は紹介できないんで、例えば一個、その、記号的な考え方から、言語の誕生の仮説を出してる人がいて、
うん、
これは、パースっていうアメリカの哲学者の人かなが、記号論っていう本出してるんだけど、結構有名だけど、記号ってまず3種類あるよねって。例えばなんか動物の足跡と、その動物のイラストみたいな、絵文字みたいなやつと、数字の3みたいな記号。この3種類があるんじゃないか
と。
この人が言ってんのね。
そう、例えばって言わ、今、例えてくれたけど。
うん。
それぞれの、なんだろう、定義というか。
あ、そう。で、それぞれの定義が。
うん。
例えば、動物の足跡って、見たら、動物の足跡ってわかるじゃん。
うん。
動物が見ても動物の足跡ってわかるじゃん。
あー。じゃあもう実物、みたいな。
そう。
うんうんうん。
もう見たまんまと意味が結びついてるっていう記号。
うんうんうんうん。
で、これ、インデックスっていう呼ばれ方するらしいんだけど。
うん。
だから、これある意味別に人間以外も分かるよねってやつ。
うん。
まあ、足跡でもいいし、なんか、糞でもいいし、なんか何でもいいん
だけど。猫そのものでもいいの？
猫そのものでもいい。
ああ、でもこの、今、視界で見えるもの全てっていう感じかな。
そうそうそうそうそう。見えるものっていうのは、インデックスっていうので、
うん、
まあ、ある種記号ではあるよねっていう。
うん、うん、うん。
で、そこから一個進化すると、今度イラストとかになっても、
うん、
例えば猫だったら、この猫のイラストを見て、あ、猫だなってわかる。これアイコンっていうね。
うん、
まあ、よく使うじゃん、アイコン。
アイコンだね。うん、
だこれって、ちょっと動物だとハードル高いというか。
写真とかでもさ、
うん、
アイコンになるのかな、じゃあ。
写真とかでも、あ、でもそのものが写ってたら、インデックスなんじゃないか。
うん、
一応記号としては。
うん、
そう認識できるかどうかは別として。
うんうん、なるほどね。じゃあちょっとやっぱ違う。そのものとは、ちょっと違うというか、
うん、
手書きだったりして、ちょっと違ったりするものが、アイコン、
うん。そう、割と物理的に似てるもん。だから肖像画とかさ。
うん、
本物じゃないんだけど、わかるよねっていう。
うん、
それがアイコンで。で、最後の数字の3。
うん、
これって、見ても、
うん、
わかんないじゃん。その、
そうだね。
本当に何も知らない人が3っていうのを見て、
うん、
物が3個あることだなっていう認識ができない。
ああ、概念的なもんだよね。
そうそうそうそう。で、これがシンボルっていう言い方をする。
うんうんうん。
だからこれはもう完全に文化的なものを理解してないと、わかんないから、
うん
うん、まあ動物がその数字とか見てもわかんないし。
そうだね。
うん。っていうのがある。で、この記号論ってやつは、このさっき言った直接見たまんまのやつから徐々に文化まで理解してわかるシンボルに、至るって。インデックス、アイコン、シンボル、うん、ってなる、この記号進展理論って言うんだけど、
うんうん、
そういう進化を経て、まず単語っていうのができるよねっていうのを言ってるのね。これ3つ全部カバーして、今人が使ってる単語って、ちゃんと全部カバーできますよね、みたいな。
今人が使ってるやつ。あの、文字のこと。
てか、シンボルを使いこなしてるじゃん、ちゃんと僕ら。
でもさ、記号ってさ、うん、目に見えるものなんだよね。なんか、それで言ったらなんか、
うん、
文字とかさ、書き言葉とかがどういう風にできたかみたいな話につながるような気がしたんだけど。
ここは文字じゃなくて、あくまでその考え方みたいな話。
ん？
例えばじゃあ一個例出すと、
うん、
すごい太い木の根っこを見たとするじゃん。
うん、
誰かが。で、うん、これを一瞬なんか蛇と見間違ったとするじゃん。
うん、
おーって、
うんうん。
で、あ、だけど、よく見たら木の根っこだった。
うん、
ってなった後に、例えばその人が、その木の根っこを、じゃあ蛇のシンボルとして、
うん、
そのなんか使ってみたりとか、 そういうことをやるっていうのは動物じゃなくて人間しかいない。だから何かに例えるみたいな。そういう考え方をするのが人間だっていうのを言いたいらしいんだよね。
シンボルは3とかだっけ？
そうそうそう。
その前がアイコンで、その前はなんだっけ？
インデックス。
インデックス。
だから木の根っこを普通動物が見たら、まあ木の根っこだなっていうのは言うじゃん。
うん。
で、そこから木の根っこを何かと間違ったりして、蛇に見えたら、
うん、
じゃあ木の根っこは蛇の象徴にしようみたいな考え方を人間ならできる。
なるほどね。そうそうそう。動物とかだったら、
別に木の根っこを蛇と勘違いして驚くかもしれないけど、
うん、
それをなんか使わないというか、
動物だったらもうインデックスはもうインデックスのままで、うん、それ以外の分類のシンボルとか、
うんうん、
アイコンとかと、まあ、ごちゃ混ぜっていうか、なんか意図的に、
うん、
混ぜたりはしないけど、うんうんうん、人間だったらただのインデックスだけじゃなくて、アイコンとかシンボルとかにも意図的にしようとしてる、
うん、まあちょっと発想の飛躍ができてるというか。
ああ、なるほどね。
そうそう、
自由に操れるみたいな。
そうそうそうそう、うん、みたいな考え方があって、で、人の歴史は、そもそもアイコンの歴史が結構長かったって言われてて、
うん、
シンボルに至ってないみたいな。
で、
それが、その、洞窟とかに、例えば人の顔に似てる石を持ち込んでたっていう形跡が、すごい昔あって、
うん、
で、それって、そもそもなんか人の顔に似てるって認識してたから、洞窟に持ち込まれてたのかな、みたいな見方が一応できるじゃん。ってことは、その、これもアウストラロピテクスとかの時代なんだけど、
うん、
その時は、もう少なくともアイコンとして認識はできてたんじゃないっていう。
はん
はん。こういう石を、例えばその人の顔っぽいよね、みたいな。のに認識して、
うん、
そういう認識自体が、新しいなんか神経経路作ったんじゃないとか、そういう風に言ってたりする研究者もいたりする。
うんうん。
まあ、同じような感じで、なんか女の人っぽい石があったりとか、それに関してはもう加工されてちょっと。
うんうん、
石が加工されて、なんとなく人の像っぽくしてるみたいなやつも、
うんうん、
これもなんかアイコンっぽい感じの考え方をしてたんじゃないって言われてる。
じゃあ考え方が、
うん、
直接物を見てそれを認知するだけじゃなくて、何々っぽいみたいな考え方できるようになって、
うん、
それによって言語ができたっていうこと？
あ、まだそこ結構飛んでるんだけど、
少しずつ言語に近いものができていってるみたいな。
そうそうそうそう。
うん、石が人の顔に似てるってのさ、
うん、
木の根っこが蛇に似てるってのさ、両方同じじゃんって思うんだけど。石の片方がシンボルで片方がアイコンなのがよくわかんないけど。だってさ、シンボルはさ、概念でしょ？3みたいな感じでさ、パッと見ただけじゃわからないもんでしょ、うん、木の根っこもさ、パッと見てさ、蛇だと思ったんだよね。
うん、
に似てるみたいな感じで、
うんうんうん、
アイコンじゃないの？
あ、でそれによってなんかもう木の根っこ自体を、
うん、
もう蛇の象徴みたいにするっていう。
木の根っこ自体を蛇の象徴にする。あーなるほどね。
まあ微妙な差だけどね。
でさっきの顔は、それはもうただ単に別に石を顔の象徴にしたっていうわけで、したくてやったわけじゃなくって、ただ単になんか人の顔に似てますよっていうだけで置いてただけ。
うん、あ、そうそうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
そう。微妙な違いっぽいけど、
うん。
まあ、このシンボルの例難しいな。
そうそう。3とかだったらさ、わかりやすいけどさ。
まあそうだね。
両方
ともなんか。でも、昔ってまずまだ文字ないから、
うん、
その物をな、基本的に物を、なんだよな。
なるほどね。
で、だからシンボルって、その、物に、価値とか、
うん、
なんか社会的ななんか意味とか役割とかを与えるっていうところが結構あって、
うん、
例えばなんか石で装飾品作るとか、
うん、
で、それをなんか使ってた人と一緒にお墓に埋めるとか、
うん、
そういうのって別に石が直接なんか関係するわけじゃないけど、石にそういうこの人と関係してるみたいな、意味を持たせて一緒にお墓に埋めたりするわけじゃん。これって結構シンボルみたいな考え方だね。アイコンじゃなくて。
あ、なるほどね。うんうん。理解したわ。
うん。
じゃあさっきの木の根っこで言ったら、もう別に、
うん、
一旦その木の根っこが蛇として、まあシンボルとして使われるようになったら、別にもう木の根っこが蛇の形、してなくても、ヘビに似てなくても、
ヘビ
のシンボルとして使われるって。
そうそうそうそう。うん、なんか考え方の飛躍ができるっていう、
あ、
そこに繋がっていったんじゃないっていう。
じゃあもう、初めはインデックスからアイコンに飛躍して、で、そこからアイコンから 絞りに飛躍してっていうところの、そのなんか、三段っていうか二段かな？
二段階。
二つの進化に伴って、言語も進化してた。
で、っていうのができないと、例えばなんかさ、言葉をパッて喋る、
うん、
例えば僕って言ったとするじゃん。
うん。
僕っていう音としてはさ、
うん、
捉えられるけど、
うん、
僕が、その喋ってる人自身っていう認識をするって、
うん、
別に僕自体がさ、
うん、
指し示してるわけじゃないじゃん、音として。
うんうんうん、
だけど僕っていうのを、ちょっと意味を飛躍させたらこの人なんだなっていう、その認識の飛躍みたいなのがあるじゃん。
うん、
それってシンボルっぽい感じじゃない？だ馬だったら、
うん、
馬のイラスト描いて見せて、馬って分からせるのは、うん、それってまあアイコン的なことだけど、うん、馬って喋って、
うん、
ああ、あの馬ねって伝わるのは、シンボルじゃないとできない。
あ、じゃあそれを、
うん、
今って、その、インデックス、アイコン、シンボルっていう、視界的なところの、あの、二段階の進化だけど、
うんうんうん、
それをなんか言語的に言ったら、
うん、
例えばなんか、ワンワンとかが、
うん
インデックスで、
うん、
犬がシンボル、
うん、
あ、違う、ワンワンがアイコンで、で、犬がシンボル。
あ、そうだね、そうだね。ワンワンアイコンかな。あ、まあ、ワンワンって音？音的に言うと、
うん、
犬の鳴き声そのものだったら、
うん、
あ、これは犬の鳴き声だったから、
うん、
それはインデックスなんじゃないか。
あ、そうか。
で、多分、モノマネとかしたらアイコンなんだと思う。ワンワンって。
ああ、なんかさ、もうワンワンとかだったら、ワンワンみたいなのが、インデックスで、で、それこからワンワンっていう、ちょっと似せたやつにするから、それが、
まあアイコンっぽい感じ
で。で、それ最後に犬が来るみたいな。
そう、犬の鳴き声って言って、あ、ワンワンねってなるのが、シンボル。
ああ。
うん。
いや、そうそう、なんかさっきの話でさ、
うん、
その、視界的なその二段階の進化とさ、
うん、
言語的な二段階の進化が、私の中であんまりなんか、マッチしなかったというか、まあ、考え方が、
うん、
認識の仕方が変わったっていう、その脳的な進化があったんだなっていうのは、なんとなく想像できたけど、
うん、
じゃあ、なんか、それぞれ、その、インデックス、アイコン、シンボルで、
うん、
どういうような言語が喋られてたんだろうって、ちょっと思ってたのよ。
ああ、うんうんうん、うん。
で、それで自分で、なんか、ワンワンと、ワンワンと、犬かなってちょっと勝手に思ったんだけど、
うん、
実際はどうなの？それ合ってんの？
そもそも、今こうやって喋ってるのってほとんどシンボルなんよね。
うんうん、
だって俺がって言って、
うん、
俺ってわかるじゃん。
うん、
それってもう
シンボル。俺とガートね、うん、
シンボルじゃん。
うんうん、
音としてね。
うん、
確かに、だから見たものとはまた別だね。音に関しては。
ああ、じゃあその、なんだろう、その、二段の進化が、言語の進化と対応してるわけじゃなくって、
うん、
どういう風に言語喋らない状態から、言語喋れるような脳の状態に行ったかっていうのを説明を
今して
る
ってこと。そうそうそう。
はあ、
で、もう言語って基本的には音に意味を持たせるっていうことだから、
うん、
基本的にシンボルの考え方をしないといけない、そもそも。
ふんふんふん
これ伝わる？
うん、わかるよ。
伝わった。そう、
うん。
っていう、そもそもあとかいいとかいうものに対して意味を持たせられるかっていうところが言語の一番スタートのところでは大事だから、
うん、
この記号論では少なくともシンボルっていうものができたのが大事だったんじゃないって言ってる。
なるほどね。
うん、
まあでもさ、
うん、
音に意味を持たせることも確かに重要だけど、
うん、
そもそもその音を発せられるような状態っていうのもさ、
うん、
重要だよね。
状態？
うん、だってさ、猿とかはあいうえおって言えないけどさ、
うん、
あの、私たちはさ、あいうえおとかさ、
うん、
言うんじゃん。そういう風な、なんか、うん、音をうまく作れるようになるっていう、そういう進化も多分、重要だよね、
うん。それを次回やります。
あ
完璧な、つながりだけどね。
あ
まあ、それも、うん、それ次回やるんだけど、
うん、
だシンボルができたら、なんとなくだからさ、僕、馬、見たとかで、
うん、
コミュニケーション取れる、なんとなく。
ああ。
共通の文化を持ってればね。
いや、でもさ、
うん、
シンボル的な思考がさ、できるようになったからって言って、
うん、
それが急にもう言語に繋がるのかな？
いや、繋がるっていうか、少なくともそういう発想が最低限ないと、
うん、
言語できないよねっていう、
ああ。
必要条件みたいな感じ。
なるほどね。
うん。十分条件じゃないね。
そうだね。
うん。だからいろんな要素あると思うよ、他に。だからその体の構造もそうだし、
うん
うん、出せる音の高さとかもそうだし、
うんうんうん。
別に音じゃなくてもジェスチャーとかでもそうだね。ジェスチャーでさ、あ、まあ、ジェスチャーの方が分かりやすかったかもしれないね。例えば、ピースしてさ、これが2って分かるかって、それもシンボルじゃん。
うん。
だからそれもなんかある意味、まあ、手話とかもそうだけど、
そう、ね、
言語として成り立つ。
なるほどね。
だある意味、だからそのジェスチャーが、音なしだったらジェスチャーが、言語の最小限の形なのかもしれない。
うん、うん、うん、うん。あれでもさ、カラス同士もさ、うん、コミュニケーション取ったりするって言うじゃん。
鳴き声でね。
うん。どういうコミュニケーション取るんだろう。なんか今危険だとかいうようなさ、コミュニケーション仮に取るとしたらさ、
うん、
それってもう、シンボルじゃない？
あ、それってシンボル。あ、だから、そう、実際カラスじゃないけど、他の鳥でそういう鳴き声のパターンみたいなのがあって、うん、文法っぽい構造を取ってるって鳥は確かにいるんだよね。
うん。
でそれで意味を理解してるんじゃないっていう。
うん、
だけど、それ、なんかある種言語、だから鳥の言語。
うん、
だけど、そんな高度じゃないみたいな感じだね。
ああ、じゃあ今回話してるのは人間の言語がどういう風にできてきたかっていう話だから、別にカラスとか他の動物の話してない。
うん、うん、でも考え方は多分一緒だよな。一緒だと思うな。
なんかでもやっぱりなんで人間だけはこんな高度に喋れるのかっていうのがちょっと気になっちゃうよね。なんで鳥は低レベルなところでとどまっちゃって人間はハイレベルまで行けたんだろうね。そういうところの説明をすんの？
うん、それはね、結構文法ができるぐらいのところで差が出てくる。
それも次回とか話すの？
それはね、次の次だね。
次の次、うん、あ、じゃあ今はもうさ、
うん、
あの、人間だけじゃないんだ、今日の話は。
そう、本当に最低限、
うん、
言語みたいなもののベースが、こういう考え方じゃないとできないよねっていう話で、次で、体の構造的に音出せるパターンとか、
うん、
あと、思ったことを口にちゃんと出せるかとか、
うんうんうん、
そういうのが次で、
うん、
その次が本当になんか会話とか、なんつうの、うん、文章の階層構造を理解できるかどうか。
うんうんうん、
僕見た馬だけだったら、
うん、
僕が見た馬なのか、
うん、
僕が馬を見たのか、そう、馬が僕を見たのか、とかいろいろ取れるじゃん。
確かに確かに。
そう。っていうのをちゃんと構造を理解できるっていうのは、まあ、結構人間じゃないとなかなか難しい。
うんうんうん、
っていうところで、
うん、
差がかなり出てくるんじゃないかな。
今思い出した、なんか前レンがさ、
うん、
チンパンジー、賢いチンパンジーがさ、
うん、
猫飼いたいって言って飼い出した。
あ、ゴリラね。
あ、ゴリラか。
ココね、
うん。ココちゃん。それもさ、もう、シンボルはもう、完全に満たしてるよね。
うん、シンボルは満たしてる。
でも、文法ができてない。
文法できてない。そうだね。できてるって言ってるけど、できてない気がするよね。怪しい研究ではあったけどね。
なるほどね。
はい。科学史第1話参照。
あ、第1話なんだ。
これ第1話だ。
うん、よく覚えてるね。
うん。1だったから結構覚えてる。
うん。
だからまだそうだね。人間特有ではないかもしれないね。
うん。
だいぶレベルは高いけど。
そうだね。うん。うん、
っていう感じですね。
はい。
あ、最後まとまってよかったな。ちょっと途中空中分解に仕掛けたけど。まあまあ、までも、まだ言語の概念話しただけで、全然喋れるところはまだ遠いんで。
うん。
はい。これがね、出る1週間後に、
うん、
イベントのチケットが発売されますよ。
何のイベント？
あの、大阪の。
あ、3月のやつ。
3月4日のポッドキャストフリークス。
お
ぉ。始まるらしいです。
買うの？君は。君は
もう。買うっていうか、俺買わないといけないのかな。え、俺僕ゲストなんですけど。
参加者っていうか、ゲストだから
多
いから。
俺チケット取れなかったらそれどうなんだ
確かに。
さすがに。さすがに入れると思うけどな、
うん。
一応確認しとこう。ちょっと怖くなってきた。チケット持ってないんですかって。入れなかったら、ちょっと困るな。
うん。
うん、
じゃあ、レイさんに会いたい人は、ぜひチケットのご購入を。
気に行かないの？
わかんない。
わかんない。まだ引っ張る。まだわかんない。はい。とりあえず、12月1日に発売されるらしいんで、
うん、
これちょっと、わかんない。どんぐらいで売り切れるかわかんないですけど、
うん、
多分そんな枚数、大量にあるわけじゃないと思うんで、お早めに要チェックしてください。
うん、
1日に、はい。
それも概要欄に書くの？
あ、リンク貼ってます。
あ、はい。
はい。というわけで、
うん、
以上です。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後あっさりすぎか。